夏目漱石作、心、下、先生と遺書、52。私の亡友に対するこうした感じはいつまでも続きました。実は私も初めからそれを恐れていたのです。年来の希望であった結婚すら不安のうちに式を挙げたといえば言えないこともないでしょう。しかし自分で自分の先が見えない人間のことですから、ことによると、あるいはこれが私の心持ちを一転して新しい生涯に入る糸口になるかもしれないとも思ったのです。ところがいよいよ夫として朝夕妻と顔を合わせてみると、私の儚い希望は手厳しい現実のためにもろくも破壊されてしまいました。私と妻と顔を合わせているうちに卒然刑に脅かされるのです。つまり妻が中間に立って刑と私をどこまでも結びつけて離さないようにするのです。妻のどこにも不足を感じない私は、ただこの一点において彼女を避けたがりました。すると女の胸にはすぐそれが映ります。映るけれども理由はわからないのです。私は時々妻からなぜそんなに考えているのだとか、何か気に入らないことがあるのだろうかという質問を受けました。笑って済ませるときはそれで差し支えないのですが、時によると妻の勘も講じてきます。しまいにはあなたは私を嫌っていらっしゃるんでしょうとか、何でも私に隠していらっしゃることがあるに違いないとかいう怨言も聞かなくてはなりません。私はその度に苦しみました。私はいっそ思い切ってありのままを妻に打ち明けようとしたことが何度もあります。しかしいざという間際になると、自分以外のある力が不意に来て私を押さえつけるのです。私を理解してくれるあなたのことだから説明する必要もあるまいと思いますが、話すべき筋だから話しておきます。その自分の私は妻に対して己を飾る気はまるでなかったのです。もし私が亡友に対すると同じような善良な心で妻の前に懺悔の言葉を並べたなら、妻は嬉し涙をこぼしても私の罪を許してくれたに違いないのです。それをあえてしない私に利害の打算があるはずはありません。私はただ妻の記憶に暗黒な一点を因するに忍びなかったから打ち明けなかったのです。純白なものにひとしずくの陰気でも容赦なく振りかけるのは、私にとって大変な苦痛だったのだと解釈してください。1年経っても刑を忘れることのできなかった私の心は常に不安でした。私はこの不安を駆逐するために書物に溺れようと努めました。私は猛烈な勢いを持って勉強し始めたのです。そしてその結果を世の中に公にする日の来るのを待ちました。けれども無理に目的をこしらえて無理にその目的の達せられる日を待つのは嘘ですから不愉快です。私はどうしても書物の中に心をうずめていられなくなりました。私はまた腕組みをして世の中を眺め出したのです。妻はそれを今日に困らないから心にたるみが出るのだと観察していたようでした。妻の家にも親子二人くらいは座っていて、どうかこうか暮らしていける財産がある上に、私も職業を求めないで差し支えのない境遇にいたのですから、そう思われるのももっともです。私も幾分かスポイルされた気味がありましょう。しかし私の動かなくなった原因の主なものは 全くそこにはなかったのです。叔父に欺かれた当時の私は、人の頼みにならないことをつくづく感じたには相違ありませんが、人を悪く取るだけあって、自分はまだ確かな気がしていました。世間はどうあろうとも、この俺は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。それが刑のために見事に破壊されてしまって、自分もあのおじと同じ人間だと意識したとき、私は急にフラフラしました。人に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなったのです。